worship together today.
今日は僕はちょっと場違いの格好ですよね。
No, so I might look a little bit out of place today.
そう、今日朝は伝統的な教会に行ったので、今日ちょっとネクタイもしてるし、はい、それでちょっと来ました。
This morning I was at a more traditional church, so I'm wearing a suit and tie.
でも同じキリストを愛する心を持って皆さんと一緒に賛美を歌い、祈りを捧げ、御言葉を聞くことができる、本当にこれ嬉しいことです。
I'm just so thankful that we can praise God with the same heart of that.We all love Jesus together.
特に1年に1回日本に戻ってくるんですけれども、今日こうしてダブルクロスに参加して、リュウタさんにも会えたし、本当に嬉しい。
And I come back to Japan maybe once a year, and I'm so thankful to see Ryuta again and come to Double Cross as well.
はい、それで皆さんにも歓迎していただいて感謝しています。
And thank you so much for welcoming me here today.
御言葉を今日一緒に見ていきたいと思うんですけれども、その前に少しメルボルンでどんなことをしているのかお話ししたいと思います。
And I'd like to, you know, open the word together to, as well, but first I'd like to introduce what I've been working in Melbourne.
はい、まだ行って、メルボルンで5ヶ月しか経ってないので、長い旅行から帰ってきたみたいなんですね。
And I've only been in Melbourne for 5 months, so it seems like I just came back from a long vacation.
はい、メルボルン日本語キリスト教会で福音のために使えています。
But I have been serving in Melbourne at the Melbourne Japanese Christian Church.
はい。MJCC と言いますが、MJCC はカンタベリー長老教会の日本語部というような位置づけです。おお、ジャパニーズ。カンタベリー。
カンタベリー。
Church。
Yeah.I see. So it's under the denomination is the Canterbury Presbyterian Church.
はい、そうですね。はい、そこで実は1991年から始まった教会なんですけれども、5年間牧師がいませんでした。
And this church actually started in 1991, but for the first 5 years there wasn't a pastor.
そう、コロナもあったので、このカンタベリーの教会はもう日本語教会をおやりにしようと言ってたんですね。
And you know, with COVID as well, the Canterbury Church was actually thinking of You know, stopping the Japanese ministry.
でも新しく来た牧師がデイビッド・ハンと言いますが、彼が情熱を持って、いえ、メルボルンに2万人の日本人がいるので、その人たちのために福音を伝える唯一の教会ですから続けましょうと言って、僕のところにその働きが回ってきました。
But a man named David Han had a really strong passion for Japan, and there are around 20,000 Japanese people in Melbourne. This is the only Melbourne Japanese ministry church. So.He really wanted to continue this network and actually reached out to me.
はい、次行きましょうか。はい、一番最初行ったら洗礼受けたいという人がいたんです。
And when I first got to Melbourne, there was one person that wanted to be baptized.
そう、牧師もいなかったけれども信仰を持って、そして日本人の牧師が来るのを待って、僕が教会に行ったところ洗礼受けたいです。これは私の証です。
And there was no pastor, and she had been waiting for a long time to be baptized and waiting for a Japanese pastor to come andThis has been my testimony since.
そうですか。神様は生きて働いてくださっていますね。
And God has been living and working within this ministry.
はい、次お願いします。そう、教会こんな感じですね。バンブーホールっていうところでね、やってるんです。
And this is what the worship hall looks like. It's called Bamboo Hall.
はい、次お願いします。はい、挨拶しますね。楽しい時間です。そう、日本から来ている留学生とかワーホリの人とかがよく来ます。
And this is a time of greeting before service, and there are so many people on working holiday, on exchange students as well.
そう、僕が行く前は10人くらいだったんですけれど、日本人の牧師が来たらしいということで戻ってきた人も結構いらっしゃいます。
And there were only around 10 people before I arrived, but after hearing that there was a Japanese pastor, there are so many people gathered now.
はい、次お願いします。はい、生産あ、ホーリーコミュニオンですけれど、
This is the communion.
20年ぶりに日本語で生産をやりました。
And it was we were able to do communion for the first time in Japanese in 20 years.
あ、行ってよかったかなと思いました。
And I'm so glad I went.
はい、本当に日本語でメッセージを聞くことができる、そしてそういうふうに交わりもできるのは本当に嬉しいことだそうです。
And everyone has been really happy to hear the sermon and the message in Japanese and be able to participate in the Japanese worship.
はい、次お願いします。はい、少しこれはウィークデーのミニストリーちょっと紹介します。
And I'd like to introduce some weekday ministries that we have.
はい、これ聖書を読む会。
We are this Bible study.
はい、そして黙示録を牧師がいないのに黙示録頑張って学んでました。
And they were all studying together, revelation together, even though without a pastor.
はい、次お願いします。そしてこれは僕たちの家なんですけど、家というかユニットって言ってますけれど、マンションみたいなところ。そこでバイブルスタディ始めました。
And this is the house or apartment complex that we've been living in, and we've actually started a small group Bible study at our house.
はい、そしてスモールグループはコミュニティグループのようにしたいと思っていますね。
And I am envisioning our small groups to become somewhat like our community groups here.
はい、次お願いします。 そしてオーストラリアの文化ではピクニックとあのバーベキューっていうのはとってもポピュラーなんですね。
And in Australian culture, it's very popular to have barbecues and picnics.
そう、留学生ワーホリの人たちを招いてこういうふうに行きます。
So we invited some students, exchange students, and working holiday students, and we were able to host a barbecue picnic.
しかも日曜日の夕方。
And this is on Sunday evening.
はい、次お願いします。そうすると若い人たちはソーシャル、集まって楽しい時間を過ごします。
And then the young people at our church have been doing socials as well.
そう、こういう人たちがこれからどんどん増えてくるので、本当にそういう人たちにつながって福音を伝えたいと思います。
And I'm really looking forward to welcoming in other students and exchange students in Australia and working with a younger generation as well.
はい、でも私はちょっと年寄りですよね。
Yeah, but I do find
そう、60歳になったので、皆さんどうぞ来てください。
I just turned 60, so, but if you guys ever want to come, please come to Melbourne.
働き手が少ないので、本当にそういう若い人たちとつながって福音を伝える人たちを必要としています。
And would love to welcome anyone who has a passion in serving with me in Melbourne as well.
はい、次お願いします。はい、そして食事、日本食を出すのが重要なんですね。
And we do have a cooking ministry, and it's really important to serve Japanese food at church.
そう、あの東京ではこういうことほとんどしませんでした。
And when I was in Tokyo, we didn't do anything like this.
そうですけれども、サバーブのところではお家に集まったり、教会で何か聖書を学んだら必ず食べる。
But in the suburbs, it's usual for if you know you do a small group or Bible study to eat dinner together as well.
そうですから、新しく始めたコミュニティグループでは牛丼を毎週出してます。
So at the community group that we started, it's a practice that we serve 牛丼 every week.
そうですからね、牛丼の会になりました。
And so it's become a kind of a 牛丼 ministry as well.
はい、次お願いします。牛丼ですいいね。はい、それで、あのビクトリア州、メルボルンはビクトリア州の首都なんですけれども、そのビクトリア州日本人会があるんですね。
So, Melbourne is actually the capital of the state of Victoria, and there's something called a Japan Club there.
そう、ジャパンクラブで行きました。これ新年会です。
And this is the New Year's party at the Japan Club in Victoria.
そう、そこで、みんな盆踊りやるんですよ。
And right now we're doing the bon dance.
そう、本当にびっくりした。日本にいる時よりも日本の伝統的な文化を大切にするし懐かしいんです。
And I'm so surprised because I've been participating in more traditional Japanese culture in Australia when compared to when I was in Japan.
そうですからそこで新しい関係を作るためにここはクリスチャンじゃない人たちの集まりですからそこに一緒に行って盆踊りをやって関係を作って。福音を伝えたいと思っています。
Because it's a new environment for me, we go to the Japan Club, and the Japan Club is not just Christian people, but non-Christians as well. And it's for me to go there and participate and make connections and invite more people to church.
そう、でもここにいる日本人はちょっと日本にいる日本人と違います。
But the Japanese people at this Japan Club is a little, they're a little bit different to the Japanese people in Japan.
そう、やっぱりオーストラリア文化に影響すごく受けているので、考え方とか感じ方とか、そして特にセカンドジェネレーションは全く違います。
And they've been influenced by Australian culture, the way of thinking, the perspectives as well. So they're very different, especially the second generation of Australian Japanese people.
そうですから僕は今結構勉強しなければならない。そのコンテキストに合わせなければならないんですね。コンテクチュアリゼーションがすごく重要です。
Studying the culture so I can, you know, bring some better, have better context in my messages and the contextualization of what I'm saying as well.
はい、次お願いします。そう、それで私たちはあのオーストラリアに日本語の教会やミニストリーは6個か7個しかありません。
So in Australia, there are only around 6 or 7 Japanese ministries.
ニュージーランドには2つの日本語のミニストリーしかありません、教会は。
And in New Zealand, there are actually only 2 Japanese ministries.
それで3月の1日と2日に Rejoice Together Conference を合同で行ったんですね。
And we were able to have a conference for Australia and New Zealand, Japanese ministries in Australia and New Zealand on March 1st and 2nd this year.
そう、すごく励まされました。
And I was really encouraged.
日本からも来てくれたんです。
And there are some people who actually joined from Japan.
ご案内しますか、今度ぜひ皆さん遊びに来てください。
And if you ever want to come, please let me know. We'd love to welcome you here as well.
はい、次お願いします。そしてこの写真は、メルボルンから日本に短期宣教に行った人の紹介です。証しをしているのはアレックス。
So this man in the picture, his name is Alex. He actually was a short term. We sent him from. He's a short term missionary from Melbourne to Japan.
So, 彼は13歳まで日本で生まれて育ちました。
He was born and raised in Japan for 13 years.
そしてオーストラリアに戻って。
And then he returned to Australia.
オーストラリアでクリスチャンになった。
And he became a Christian in Australia.
彼は 彼の おばあさんに伝道したい、友達に伝道したい、どうしたらいいか、はい、日本に短期宣教行きましょう。
And he wants to share the gospel with his grandparents, his friends. So we decided to support him to his mission in Japan.
そう、そして、まあ、家族だけではなく6週間、弘前に1週間、そして5週間は大船渡で短期宣教しました。
And we 広島ですか？
弘前、東北ですね、青森県。
Oh, 青森、okay. So he went to 青森と
大船渡。
大船渡？
大船渡は岩手県。
岩手。So 青森 and 岩手 for 5 to 6 weeks each. So he was there for around 2 or 3 months.
So もっと私たちもメルボルンから送りたいし、日本から迎えたいです、短期宣教。
And we would love to support missionaries from Melbourne to Japan. Also welcome any missionaries who are interested in serving in Melbourne.
そう、そのようにしてお互いに福音を伝えるために協力し合うことができたら素晴らしいんじゃないでしょうか。
I think it'd be really great if we can cooperate so that we can share and further God's kingdom together.
一人だったら我が家に泊まります。
And if it's just one person, you guys can stay at our house.
はい、でもこのようにして本当に世界中に福音を伝えることができたら素晴らしいんじゃないでしょうか。
And it would just be really great if we can just work together so that we can share the gospel across this entire globe.
はい、次これで終わりかな。はい、お祈りとご支援をありがとうございます。
And we are so thankful for your support and your prayers.
はい、じゃあこれから御言葉を見ていきましょうか。
I'd love to get into the message now and opening up the word.
今日賛美の中でイエス様が王様だと歌いました。
Today during the worship we sang that, you know, God is king.
王様であるキリストが私たちのために命まで与えてくださったこんな特別な王様いますか？
And God, as a king, he came to us as a baby and sacrificed himself. And is there any other king who is like this?
そう、今日はそのイエスの十字架の死にフォーカスして、そこにある福音、素晴らしい知らせを聞いていきましょう。
And today, during this message, I'd like to focus on Jesus' death and sacrifice on the cross and how that impacts us today.
祈りましょう。
Let's pray.
天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。
Dear Heavenly Father, we praise your holy name.
あなたは私たちを愛して一人子イエス・キリストを遣わしてくださいました。
Lord, you have loved us and sent us your one and only Son, Jesus Christ, to us.
十字架によって私たちの罪を許し永遠の命を与えてくださり本当にありがとうございます。
And Lord, we are so thankful that Jesus has died on the cross for us so that we can have a new life here on earth.
今から御言葉を聞きます。どうぞ導いてください。
Lord, we will now hear your gospel and you open up your word. Please be with us.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. さあ、皆さん、メメントモリっていうラテン語をご存知ですか？
Do you guys know this Latin word called memento mori?
これは死を覚えよとか死を忘れるなっていう意味ですね。
And it means, you know, the direct translation is remember you must die.
そう、自分がいつか死ぬのでそのことを覚えて意義深い人生を送りましょうという意味です。
It's a reminder of the inevitability of death and a reminder how fragile life with sin and death is.
そう、と同時にこのメメントモリには別にもう一つの意味があります。
The memento mori also has a different meaning.
どうせ死ぬんだからもう一生自由に快楽を求めて生きていきましょう。そういう意味もあります。
And the different meaning is that, you know, we all know that death is inevitable, so let's have a fun life.That we can enjoy on this earth.
そう、食べて飲んで陽気にやりましょう。
So let's eat, drink, and be merry.
皆さんどうですか？死に対してどんなふうに思っていますか？
So what about you guys? What do you guys? How do you guys feel about death?
今日の聖書の中で2人の犯罪人に会います。
In today's passage, we'll be looking at two different criminals.
そう、それはメメントモリに2通りの意味があるように違った態度を示しています。
And like how memento mori has two different meanings, these criminals have two different approaches to life.
そう、ここから死について考えながら。3つのポイントで見ていきたいと思っています。
I'd like to look and look into the concept of death and look at by three different points.
その前に聖書を読んだ方がいいですか？ OK、はい、聖書を読みましょう。
First, let's read the gospel together.
大丈夫ですか？はい、じゃあルカ福音書の23章32節から43節読みましょう。
So the word today is from Luke chapter 23 verses 32 to 43 and like always we will only read in Japanese.
他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来るとそこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを1人は右にもう1人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。 これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これが生ける神の言葉です。アーメン。さあ、ここから3つのポイントで見ていきたいと思っていますけれども、第一は、死に対して私たちはどんな態度、どんな考えを持っているでしょうか。これが第一です。
So if we'd like to look into this passage in three different points. And the first is, we will discuss the meaning of death and how we approach our inevitable death.
そう、そして2番目に、十字架で死ぬことによって死に打ち勝たれたイエス様と、そこに表されている神様の愛にフォーカスしましょう。
And the second point, I'd like to focus on how and look into how Jesus conquered death by dying on the cross and how it is a manifestation of God's love for us.
そう、十字架によって罪の許し、そして永遠の命、神様の愛を与えてくださるからです。
And by the cross, it offers a forgiveness for our sins and frees us from the fear of death.
そして3番目に、このキリストの十字架によって与えられている希望、パラダイスの希望を見たいと思っています。
And the third point, I'd like to keep in mind that the hope andHope that the death of Jesus Christ on the cross will make for our lives, and that keep in the mind of the concept of paradise.
So, その希望は私たちの人生を作り変えるような希望です。
And how this hope transforms how we live our lives today.
So, 死に対する私たちの態度。2番目は死に打ち勝たれたイエス。そして3番目にパラダイスの希望です。
So, the first is our attitude towards death. The second is Jesus, the victor over death. And then the third is how the hope of paradise.、うん、
はい、一人の犯罪者は十字架の上で半ば自暴自棄になっていますね。
So, by looking at the word, there's one criminal that is really desperate on the cross.
そう、イエス様のことをあざけりながら、こう耐え難い恐怖と怒りの感情を爆発させている。そんな風に見えます。
And we can see that he is cursing at Jesus and he's exploding with unbearable fear and anger.
で、もう一方は死に直面しながら自分自身の人生を振り返ってへりくだっていますね。
But the other criminal on the cross, we see that he is humbled and he reflects on himself in the face of death.
そう、何か悔い改めているような態度です。
And it seems like they are being repentant.
皆さんはどうですか？死についてどんなふうに考えていらっしゃるでしょうか？
How about you guys? How do you perceive death?
ある意味で現代人は死というものを何とか飼いならそうとしているんじゃないかなと思います。
For me, it seems like some people today in the society are trying to tame and overcome death.
そう、死っていうのは人生の終わりにある自然なことだと。そんなふうに考えたいみたいです。
They strive to think that, you know, death is a natural part of our lives.
そう、それは動物とか植物が死んで土に帰って何もなくなってしまいますよね。それと同じように人間というのも死んでしまえば土に帰って何もなくなってしまうかのように。それが自然だと思いたいみたいです。
Just as animals and plants die and return back to the earth, it seems like they believe that when we die, we go back into the earth and become all of nothing, and that's how we live our lives.
だけどそんなに簡単じゃないですよね。
But I don't think it's that simple.
不安や恐れがあるんじゃないでしょうか。
We have anxiety, fear, nervousness over death.
そう、もう一人の犯罪者が自分の罪を認めて後悔しているように、私たちも死に直面するときに、あるいはそれを考えるときに、不安、恐れ、罪責感、そのようなものを感じることが多いんじゃないかと思います。
Just how the other criminal admits to his guilt and regrets his crime on the cross.I feel like many people feel remorseful when they are dealt with death and they feel a lot of anxiety and fear over death.
そう、実際に僕も30年以上牧師をしているので、たくさんの人、死に直面するたくさんの人と出会いました。
And as a pastor, I've been a pastor for 30 years. I have spent a lot of time in the presence of people who are in the face of death.
ある人は涙を流して自分の人生を後悔しています。
Some people are in tears when they reflect on their lives and in regret.
ある人は失望します。
And some people are, you know, in complete despair.
そう、死が近づくと人は人生を振り返りながらとてつもない後悔というものを感じることが多いみたいです。違った言葉で言えば、自分の人生に対する不満というようなものが表に吹き出てくるみたいです。
In other words, there are doubt, by reflecting on their lives, they feel very dissatisfied on how their lives turned out.
愛する人のために言わなかったこと。
There's a lot of guilt over things that we didn't say to our loved ones.
謝らなかったこと。
Things that we didn't apologize for.
感謝しなかったこと。
Things that we didn't give, we weren't thankful for.
親切にしなかったこと。
When we weren't kind to other people.
意地悪をしたこと。
When we were mean to people.
許せなかったこと。
And things that we can't forgive.
無駄にしたこと。
Things that opportunities that we wasted.
そういうようなことを思い起こしながら罪悪感に駆られる、そういうことが多いと思います。
As remembering all these things that we regret, we feel that we are really remorseful for towards death.
それだけじゃなくて、じゃあ死んだ先何があるんですか。どうなるんですか。そのような不安や恐れっていうのも感じるものです。
And not just this, but they are gripped with a lot of anxiety and fear over things that come after death. What happens after they die?
今日はみんな若い方が多いので、死についてあんまり考えないですか。
There are a lot of young people here, so I'm not sure if you guys think about death a lot.
でもすごくがっかりした時、自分がもうどうしようもない時、鬱的な状況に陥った時、死っていうものが頭をよぎるっていうようなことがあるんじゃないかと思います。
But when you feel very anxious or feel very depressed or feel very sad about something, I'm sure that this concept of death or the fear of death crossed their minds.
そう、まあその生き方がどのようなものであるかによって死に対する感覚、感じ方っていうのは違いはあるとはいえ、でもやっぱり私たちは死に対する恐れや不安から恐れを拭い去ることはできないと思います。
And of course, how many times we think about death differs from how we live our daily lives every day, but I'm sure that all of you have thought about this deeply before.
それはどうしてかっていうと、神様が私たちの創造主であって、私たちはこの方を信頼し、礼拝し、従順に従うということを心の最も深いところで、意識していないかもしれないけれども、それを持っています。
And the reason why we feel this anxiety is because we know deep down in our hearts, that's maybe hidden in our hearts, that God is our creator and that he is worthy of our worship and obedience, and that we suppress that knowledge, so that we can have control over our own lives.
そう、それが死に直面するとき、それが出てくるんですね。普段はその意識っていうものをある意味で抑圧している。無視している。ところが死に直面するとき、それが私たちの心の深いところから出てきます。
And so when we are faced with death, we have many feelings towards of regret, guilt, and fear because this knowledge of that God exists is suppressed within our hearts.
皆さんは今どんなふうに考えるでしょうか。
How do you guys think about this today?
でもね、皆さん、2番目のポイント入っていきましょう。このように私たちが死に直面するとき、不安や恐れを感じますけれども、イエスはどういうふうにこの死に直面していたか。
But in the second point, as when we humans are faced with death, we feel fear, anxiety, and guilt. But how does Jesus react when he is faced with death on the cross?
そう、それ34節見ましょう。
Let's look at verse 34.
イエスはこう言われた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。
In verse 4 it says, And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do.
いいですか。十字架で苦しみ死に直面しているイエス様の言葉、イエス様の口から出た言葉は許しであり、神様の愛を示すようなそんな言葉ですよ。
And remember, this is Jesus who is suffering on the cross at the moment, and he spoke words of forgiveness and love.
そう、当時十字架にかけられた人たちはたくさんいました。
And, back in the day, there were many people who were crucified on the cross.
でもイエスのように自分のためではなくて他の人のために、しかも不当に自分自身を苦しめているその人たちのために許しを祈り求めるなんていう人は一人もいなかったんです。
But I'm sure there was no one but Jesus and that who asked for forgiveness not for themselves but for those who had been tormenting and punishing them on the cross.
そう、それは原稿にないんですけど、ごめんなさい。イエスを十字架につけた百人隊長はその十字架で苦しむイエス、そして許しを宣言するイエスを見て、この方は本当に正しい方、この方は神の子だったと告白しましたよ。
And even the legions that the legion who was, you know, the head of the army of the Roman army at the time, he when he saw Jesus do this, he realized in that fact that Jesus this is the truly righteous one and he is king.
皆さん、これはイエスの死を通して表されて神様の愛です。
And this is the love that has been, that saves us through Jesus on the cross.
皆さん、死を恐れながら生きていきますか？
Do you guys live in fear of death?
あるいは死っていうのは自然なことだと言い聞かせて生きていきますか？
Or do you tell to yourself that death is just a natural
part of life? もちろん、皆さんはそれを選択することができます。
And of course, this is something that you can choose.
ですけれども、イエス様の死を見つめながら許しを与えてくださる、神様の愛を注いでくださるイエスの死を見つめながら、ここに本当の安全、本当の安心があるとして生きた方がいいんじゃないですか。
But isn't it better to look at death as something that Jesus had already conquered on the cross and that then turn that we are then engulfed with God's love and that we are saved from death?
死は私たちから全てのものを取り去ります。奪い去ります。
Death takes away all the good things that we have on earth.
皆さんが大切にしているものあるでしょう?
Anything that you feel like that is precious to you?
皆さんが獲得した成功、あるいは、お金、あるいは自分の人間関係、良い人間関係、愛情、一切のものを奪い取るのが死です。
And death is the only thing that death is something that takes away everything that you have on this earth, your success, your money, your friendships, your relationships.
でもいいですか?決して取り去られないものがあります。
But there's one thing actually that death cannot overcome and take from us.
神様の愛です。
And that is God's love.
取り去る、死によって取り除かれる、奪い去られる、それらのものに期待するよりも。神様の愛、決して変わることのないこの神様の愛に信頼していく方がよっぽどいいんじゃないかと思います。
And as death takes away everything that we have on this earth, but leaves us with God's love, isn't that something that we ought to look forward to when thinking about death?
そうですから、イエス様が犯罪者のように十字架につけられて死ななければならなかったのは、皆さんをこの死の恐れから解放するためです。
So Jesus was crucified on the cross like a criminal. So that he could save us and that he can also engulf us with God's love.
犠牲的な愛によって皆さんが愛され守られているということを信じるときに私たちは死から解放されるようになります。
By the sacrificial love, then we can truly be able to experience God's love for us and that we can be free from death.
でもそんなこと言ってもね、十字架の死によって死の恐れから解放されると言っても、そんな昔話みたいなのを信じられたいっていう方がいらっしゃるかもしれませんね。
But maybe some people think that this is nonsense and that, you know, this is just crazy talk. How does someone's death on the cross forgive us and save us from death?
あるいは十字架っていうようななんか血生臭いことじゃないですか。そんなことを通して私たちが死の恐れとかそういうところから解放されるなんて、いやちょっとね、ナンセンスだと思いますよっていう方も考えられるかもしれません。
Or maybe you think that this death on the cross sounds very, you know, traditional, something that's very, you know, 儀式的。Sounds very something that's you know, in practice, and that it doesn't make sense to us, and how this death on the cross doesn't make sense, and how we live our daily lives today.
そういう方にはね、ゴジラマイナスワン見ることをお勧めします。
For if you ever think that this is nonsense, I encourage you to watch Godzilla minus one.
見ましたか?
Did you guys see the new movie?
見ない人にとってはちょっとネタバレなんで申し訳ないですけど。
This might be a spoiler alert for anyone who hasn't watched it yet.
このね、ゴジラマイナスワンはね、娯楽映画以上の映画だと思いますよ。
I think that Godzilla minus one is something that's more than just an entertaining film.
特にサイドストーリーがすごい。
And the side story and the side plots are really amazing.
そう、主人公が出会った孤児を育てている女性がいるんですね。
So the main character meets a woman who raises orphans.
ゴジラが攻撃したとき、
And when the Godzilla attacks Earth,
彼女が命がけで彼を救いました。
And she saves the main character by throwing her life away.
そう、それで彼は、その主人公は自分の命をどういうふうに使うか、もう考え直したわけですよ。
But the main, so the, when that happens, the main character goes back and reflects on his life and thinks about how he ought to live his life going forward.
そして彼は最後に、あ、太平洋戦争で彼は戦闘機に乗って自爆しなければならなかったんだけれども、それができなかった人なんですね。
So he's actually someone who feels really guilty. He was actually a soldier in the war, and he feels really guilty about not being able to die in the war.
でもその女性の犠牲的な愛をもらったので、自分の命をゴジラから日本を救うために使いたいと思うようになりました。
But because he was saved by this woman's sacrificial, by the sacrifice, he decides that he is the one to save everyone else from Godzilla's attack.
そう、それで彼は戦闘機に乗ってゴジラに自分で突っ込んで日本を救うと決断してそうしました。
So at the end of the movie, he puts his life on the line and flies into a fighter jet and goes in straight through Godzilla and saves Japan.
犠牲的な愛が人を作り変える、救う、希望を与える、これを示してますよ。
So this movie exemplifies that the sacrificial love and sacrifice from someone changes us and changes how we live our lives going forward.
しかもこれクリスチャンとか関係ないですよね。
And this movie isn't related to any like Christian topics.
クリスチャンじゃない人たちでさえも犠牲的な愛が必要だとちょっと感じていますよ。
And even the creators of this movie, they, anyone who even non-Christians believe that sacrificial love is important for us to go forward in life.
であるとすればクリスチャンの皆さん、キリストイエスが十字架において血生臭いと思われるようなその犠牲を払って私たちを愛してくださったということを本当に心から受け入れ、信じ、信頼するのはとても素晴らしいことじゃないでしょうか。
And I'd like to speak to all Christians here. Just how non-Christians are even able to recognize that sacrificial love is necessary, then how about that we recognize that Jesus' love and sacrifice on the cross and the blood that he shed saves us from death.
でもゴジラマイナスワンのことをこんなこと言うのは僕だけじゃありません。
And I don't think I'm the only one who feels this way about Godzilla Minus One.
The Gospel Coalition っていうのがありますけれど。
There's something called the Gospel Coalition.
福音同盟。
ゴスペル
コアリションにたくさんの記事があるんですけれど、ある牧師は2023年の10個のベスト映画について書きました。
And on the Gospel Coalition, there are many articles, and one of the articles is written by a pastor who lists out his favorite 10 movies of that year.
そう、それはアメリカ人の牧師ですけれど、
and this is an American pastor.
彼が2023年のナンバーワンの映画に挙げたのはゴジラマイナスワンです。
And his favorite movie, top movie from 2023 is actually Godzilla Minus One.
サイドストーリーがすごい。
Because the side story is amazing.
そう、だから僕だけの話じゃありません。
And so this isn't just me, but many other pastors feel this way as well.
そう、このようにキリストイエスの十字架の犠牲によって私たちは愛されていることを知ることを通して死の恐れから解放されます。
So by being able to understand how deep God's love is for us on this cross, then we are able to overcome the fear of death.
そう、そのようにしてキリストが十字架によって死に打ち勝ってくださいましたね。
And so we can see that Jesus and God have risen victorious over death.
ですけれども、多くの宗教が死とか死後の世界について語っています。
But similarly, in many other religions, they speak of the concept of life and death.
でも普通に宗教はあなた方が頑張ったらその頑張った程度に応じて救われて何か将来永遠の命をもらうことができるよっていうふうに教えています。
In other religions, they teach it as something that's very transactional. If you live a good life and when you die, you are able then to return and receive a better life after your death.
でも死に直面すると私たちは自分がベストを尽くさなかったということがだんだん分かってきます。
But when we are faced with death, we really realize and come to see that we didn't live a great life on this earth.
自分が十分に立派に人生を戦うことができなかったということが分かってきます。
We see that we aren't able to fight for the right fight on this earth.
それが死に直面したときに不安や恐れになってくるわけです。
And then this turns into fear and guilt when we are faced with death.
ですけれどもね、皆さん。聖書が言っていることはそうではありません。キリスト教は違います。キリスト教はあなた一人だけで死に立ち向かわなくてもいいですよっていう意味です。
どうい
うこと？
What does this mean?
イエスが私たちと一緒にいてくれます。
It's because we don't face death alone. We are with Jesus.
私たちは死に対してただ一人で立ち向かう必要がありません。
There is no need to stand firm against death by ourselves.
多くの人たちは自分の履歴書を持ってこれだけやったので大丈夫ですよねと言って死に直面します。
Many people face death by holding up their resume of their life and seeing this is how much I've accomplished on this life and this is how much I've done.
でもキリストにある人たちはキリストの履歴書を掲げます。
But us Christians we are able to hold up Jesus's and God'sCV and resume that we can say that we have done here on this life.
そう、イエスがしてくださったこと、イエスがなさったその十字架の死によって私の罪を許してくださっている、そのイエスが一緒にいてくださいます。
Because Jesus is the one whose resume is golden and says that he is the one who did this much on earth and has died on the cross and that we can be with God and holding up this resume as well.
そうですから42節のところでこうありますね。もう一人の犯罪者が言っていること、それに対してイエスが答えています。
So in verse 42, this is what Jesus responds to another criminal that's on the cross.
イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
Verse 42, and he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said to him, truly I say to you, today you will be with me in paradise.
そう、私たちがもしイエスにあるなら、一人で死に立ち向かう必要がありません。
So if we are with Jesus today, that we have no need to be alone and we can stand firm with Jesus.
十字架で死んで死を打ち破り、蘇って生きておられるイエス様が皆さんと一緒にいてくださいます。
Jesus, the one who was crucified on the death and was our sacrifice and rose again in three days, he is with us and right next to us.
そうですから皆さんがこのイエス、十字架のイエスを知り、信じ、深く心に入っていけばいくほど死の恐れや不安から解放されるようになるでしょう。
So as you are able to love and know God more and this and Jesus more, then love Jesus more, the one who had died for you on the cross, then you will become free of the power of death.
イエス様はそのような死に直面して与えられる希望のことを、私と共にパラダイスにいるというふうにおっしゃいました。
And Jesus in verse 43, faced with death, he spoke of hope as that.That you will be with me in paradise.
そう、パラダイスっていうのは違う言葉で言えば神の園、あるいは楽園と言い換えることができますね。
Paradise, there are different many words and variations of this word, but you can also say the garden of God or the garden of Eden.
そう、この言葉によって2つのことを見出すことができます。
So from the word paradise, we can derive two different meanings.
一つは罪と死がなかった。これ創世記の1章から2章のところに書かれているところですけれども、罪と死がなかった神と共にいるそのような素晴らしい世界を表しています。
First, it reminds us of the Garden of Eden, the world that was created in Genesis chapter 1 and 2, of where we lived in peace.
そう、神と人とが何も妨げられることなく一緒にいる、励まされ、慰められ、力を与えられるような、そんなエデンの園の人生です。
A paradise where a life that we would have had in the Garden of Eden with with just complete safety, no fear of sin and death, and where we were with God and we were able to freely enjoy our companion with Him.
そう、イエス様はそのパラダイスを回復してくださったんですね。
And so Jesus restored this paradise for us.
そう、一人の人ちょっと紹介したいと思います。
I'd like to introduce one person.
これは僕の息子です。
And this is my son.
一昨年に32歳で亡くなりました。
So my son passed away last summer, age 32.
まあ、彼は今パラダイスにあってイエス様と共にあると、そのように信じています。
So I believe and we believe that our son is now in paradise enjoying his companion with God.
そう、地上よりもはるかに豊かな安全と幸せを味わいながら復活の時、新しい天と新しい地が現れるのを待っていると、そう信じています。
And I love to believe that he's enjoying his time in safety and happiness with Jesus and looking forward to the day where this paradise comes back.
そう、彼は才能豊かな俳優でした。
He was a very talented actor.
周りの人たちを和ませたり喜ばせたり、そうしている、まあ、優しくて愛を示すような、まあ、ちょっとこれは美しく言い過ぎているかもしれませんけれども、そんな人です。
And my son, he was a kind, and young man who made everyone around him feel safe and comfortable and happy.
まあでもね、時々ね、変なことやってね、笑わせたり、ちょっと心配させるんですね。
But he was also a very funny person, also a weird person, and that would make us laugh, but also we would feel very worried for him sometimes.
そう、彼はイエス様を、まあ、あまりちゃんと信じてなかった。その時子供を授かって結婚しました。
So he didn't fully believe in Jesus, but he had children, he was married and also had children and a family of his own as well.
でも妻の裏切りによって本当に苦しんで10年間重い鬱を患っていました。
But because of this betrayal from his wife, he fell into depression for around 10 years.
そう、仕事もできなくなりました。
He became unable to work.
睡眠薬の依存症にもなりました。
He became addicted to sleeping pills.
何度も自殺未遂を繰り返しました。
And attempted suicide many times.
そう、彼にとって死は目の前のことでした。
And for him, death was something that couldn't happen for him.
そう、苦しみから逃れようとして違法なドラッグにも手を出して逮捕されたんです。
In order to escape from this depression, he turned to drugs, and he was arrested.
でもその時彼は留置場の中でイエス様に出会いましたよ。
However, he met Jesus in jail.
本当に人生のどん底。もう将来何も見えない。
When he was in this darkest, deepest bottom of his life, he was able to see God.
いつも死が目の前にあるような。
Because he was always battling death that was right in front of him.
そう、聖書をむさぼるように読みました。
He was reading and devouring the Bible.
もう一冊は放蕩する神という本を読みました。小さい本ですけれど。
He also read this book called The Prodigal God, which is a small book.
そう、そこから神様の愛と福音を知って、彼は本当に生まれ変わったと思います。
And he was able to learn about God's love and grace and forgiveness, and he became obsessed with Jesus and really loved him.
そう、どんなに頑張ってもうまくいかない、その反動で今度はもう自暴自棄、もう勝手に人生やっていこう、まあ、そのような両極端の人生を彼は歩んでたんですね。
He was living a life where no matter how he tried or no matter how successful he was, he became very selfish and he was going back and forth with depression and also selfishness.
でもその放蕩する神っていうのを彼流出で2回読んだと言ってますけれど、その時にどちらの人生、どんな人生を歩んでいたとしても神様が愛してくださっている、その愛は十字架の犠牲によって命がけで愛してくださったということを知って、彼の心と人生は作り変えられました。
He told me that he read this Prodigal God book twice when he was incarcerated, but he realized that no matter which way or which how he was living on this earth, God loved him for who he was and with no other circumstances.
そして彼の口癖は、僕も宣教をしたいんだ、福音を伝えたいんだといつも言っていました。
And he would always tell me that he would love to share the gospel and he wants to go out there and share God's love.
それはある意味でエデンの園の回復です。
And that was the peace that he received from the Garden of Eden.
そう、そしてパラダイスの2番目の意味は、やがて訪れる完全に回復された世界です。
So the second meaning that we can derive from the word paradise is that paradise refers to the fully restored world.
だいたい多くの人はキリスト教は死んだ後に天国に行ける教えだと思っています。
A lot of people believe that Christianity is a teaching where after life there is heaven.
残念ながら違います。
That's actually not completely true.
聖書を通して神様がキリストイエスによって成し遂げてくださることは、最終的にこの世界が新しく作り変えられる、皆さんが新しく作り変えられる、そして本当に喜びと感謝を持って生きることができるような、そんな世界が訪れるというメッセージです。
The true gospel is that it's not just that we go into heaven, but this whole world that we live in today will be completely restored, a new heaven, a new earth, and on this earth that becomes the kingdom of God.
そうですから、イエス様を信じても難しいことたくさんありますよ。悲しむこともあります。苦しむこともあるでしょう。ですが、やがてそれらがすべて作り変えられる。これは福音のメッセージです。
And if you believe in God, there will still always be sin and suffering and sorrow, but There will also be a perfect paradise that's waiting for us that will be creating our new world here today.
そうですから、最後にイエスの十字架を思い巡らしながらヨハネの黙示録の21章を見ましょう。
So keeping this in mind and believing that, you know, thinking of Jesus' death, resurrection, and his grace and mercy, we'd like to read Revelation chapter 21.
それはパラダイスの希望を最もはっきりと言い表している聖書です。
And this verse is a verse that Really exemplifies what paradise is like.
ここにはないですね。はい、ヨハネの黙示録の21章3節。
We don't have a slide for this, so Revelation chapter 21, verse 3.
もし、スマホとか iPhone 持ってたら、その中に聖書あったら見ていただけるといいですね。
And if you have your phone or a Bible with you today, I'd like to encourage you to open up the Word with me.
ヨハネの黙示録21章3節。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。
Revelation chapter 21, verse 3.And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. There will be his people, and God himself will be with them and their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away.
皆さん、若いですけれど、誰も死を避けることができません。
I'd like to say today that,Even though you guys are young, no one will be able to escape death.
一つの聖書が提示してくれているのは、十字架にかかって私たちの死を死んでくださったキリストイエスにある神の愛に守られますよっていうメッセージですね。
But the Bible says that we cannot avoid death, but only in Jesus Christ that we are covered in God's love and that we can accept it as grace and forgiveness.
そう、そして死でさえも皆さんをキリストイエスにある神の愛から引き離すことができません。
And for not even death can separate you or myself or anyone here from the love of God.
皆さんに神様の愛が満ち溢れますように。
I pray that you will be filled with God's love today.
祈りましょう。
Let's pray.